皆さんおはようございます。
おはようございます。
毎日暑いですけれどもね、皆さん、元気でいらっしゃるでしょうか。私も暑かったんですけれども、やけどをして3週間経ちましてね、暑かったんですけれども、今週末に、夏季修行会があるんですね。最悪の中でも神様最善なしてくださる方ですね。治るまで4週間あったので、なんとか一泊で今週末の夏季修行会に参加できそうです。本当に感謝ですね。今日はですね、先週まで瀬尾聖経を見てきたんですけれども、今週から3回連続シリーズで、愛されるより愛したいということでね、シリーズでお届けしようと思っています。今日はその1回目なんですけれども、お手元にアウトライン、言ってるでしょうかね。これ小さい紙、皆さん言ってますか？ない方大丈夫ですかね。はい、これに送らないんですけれども、何かね、何かに取ってくださればなというふうに思っています。 Good morning. If you're an English speaker, you have bad news and good news. Bad news is I'm only preaching in Japanese only this morning. However, the good news is I have a written script for you. So all of what I'm speaking is in here. So I hope it's helpful.
Okay, 大丈夫ですか？
はい、日本語だけでも久しぶりなんですけれども、頑張りたいと思います。最初にちょっと皆さんに、ね、質問してみたいと思うんですけれども、皆さんどんな時に幸せだっていうふうに思います？どんな時に幸せだなっていうふうに感じるでしょうか？いろんなこと考えられたと思うんですけれども、例えばね、誰かに愛されてるなね、感じる幸せですよね。あるいは誰かからなんかこう自分がこう欲しいなって思ってるものがあったりとかしてね、思いがけずずっとこうプレゼントとかしてもらって嬉しいな、ね、幸せだなっていうふうに感じるんじゃないでしょうか。確かに、思いがけずね、誰かからこう素敵なプレゼントもらったりですとか、愛してるよとかね言ってもらったりとか、これ人から感謝の言葉をいただいたりとかね、褒めてもらったりとか、そういう時に我々ね、こう幸せだなっていうことを思うんじゃないでしょうか。ところが今日の、聖書の中でイエス様が、こういうふうに言われるんですね。受けるよりは与える方が幸いです。受けるよりは与える方が幸せなんですよっていうことを言われるわけです。ちょっと頭の中で、このイメージしてほしいんですけど、ちょっとイメージしてみてくださいね。あなたがですね、南の、島、南の美しいね、島にいるんです。そしてあなたはですね、あなたの欲しいものを全て全部を手にすることができました。いいですか？欲しかった車ね、フェラーリでもいいです、ポルシェとかね、ベンツでもいいです、ビオビオとかね、もう欲しいなと思ってた車、手に入ったんですよ。あるいは、ロレックスの時計、10カラットのダイヤモンド、ね、いいでしょ、綺麗な洋服、理想の体型、ね、あるいはどんな仕事もやり遂げる、力っていうんですかね、もう実力、すべてがもうあなたのものになりました。いいですか？でも、もしそこが仮に無人島、あなた以外に誰もいない島だったとします。あなたは幸せで居続けることができるでしょうか？最初は幸せかもしれないんですけれども、一人ぼっちで謝ってこう寂しいな、孤独感が襲ってきますよね。魚に向かってね、どうだこれはすごいだろうなんてね、いくら胸張ってみたりとかするんですけど、なんか同じ、そんなとだんだんだんだんなんか面白くなくなってきて、それで手に入れたものの意味がなくなってしまう。 一緒にこうね成功を喜んだりとか、一緒になんか人生をこう歩むような仲間がいるとかね、友達がいたりするから我々嬉しいわけです。こう考えていくとですね、人っていうのは絶対に一人では幸せになれないんです。いいですか。慣れたとしてもその幸せというのは長くは続かないんです。自分一人だけの成功を願っていると人は幸せにはなれないんだ。いくらそれが手に入っても結局、幸福感が埋まることなくて、虚しかったりとか、あるいはどこか目に、迷い込んでしまったりっていうことになるのではないでしょうか。確かに我々はこの他の方からですね、感謝の言葉をいただいたりとか、ねぎらいの言葉をよくやったりとか、ありがとうとかそういう言葉をいただいたりとか、あるいは人から注目をされたりとか、あるいは、そういうことをこう求めたり、それから与えてほしいというのもあるんですけれども、受けるだけ、もちろんもらうことも大切なんですけど、受けるだけ、だと、問題が、生じてくるんじゃないでしょうか。もらってばかりいるといつの間にかもらうことが当たり前みたいになってくる。いつの間にか受けてばっかりだと受けいく間がいつの間にかこう出てくる。受けてばっかりだと、自分のこう賜物っていうんでしょうかね、それを生かすことができない、あるいは自分を磨くことができない。受けるだけでは自信が持てなくなる。受けるだけでは成長することができない。最も厳しいことはですね、一方的にもらってばっかりいると人たちが自分から離れていってしまうという現実があるということです。非常に分かりやすい、ちょっと単純化したね、例え話で説明するとですね、幼稚園の子どもたちにですね、チョコレートあげるよ、ね、チョコレートあげるよって言ってね、みんなわーってみんなのところに、やってくるわけですよね、周りにやってくる。けれども逆にそれちょうだいって言ってね、わーって言ってね、逃げていっちゃうんですね、みんな。人っていうのは自分が欲しいなと思ってるものを、与えてくれる人のところに集まるし、逆に、自分から何かを奪う人からはさっと。そしてこれは何もね、子供に限っただけの心理じゃなくて、我々人間にとっては普遍の法則であるということです。ルカの6章37節38節でイエス様がそういう言葉を言われています。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方も与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計り良くして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。そういう言葉でイエス様は言われています。ですので人を喜ばせるならば、その分あるいはその何倍にもなってあなたのところに返ってきますよ。でも人を悲しませるんだったら、その、痛みは必ずあなたのところに返ってきますよ。人を裁いて、ばっかり言うとその裁きが自分に返ってきますよ。人のこと悪口ばっかり言うとそう返ってきますよということですね。ですから、人に優しさを求めるんであれば優しくすればいいわけですね。人に認められたいんだったら自分の他の人を認めればいいわけです。褒めたりとか感謝したりとか、そういうことをやっていけばいいわけですね。ちょっと私のことを話しますけれども、私もですね、小さい時から人間関係が非常に苦手な方でした。家の中でいつも閉じこもっているタイプだったんですけれども、しかも、極めて自己中心的に生きてきました。自分の大学時代なんて振り返ってみるとですね、ちょっと恥ずかしくってあの話もできないものなんですけれども、非常に自己中心でした。もうお金は使い放題ね、お金は使い放題、お金がなくなったら親に電話してね、金くれと言ってくれ、 といえばね、送ってもらえたんです。バイトもしてたんですけれども、もう全然親の苦労も分かってなくてですね、バイトしては自分の買いたいものを、バイトとかね、ステレオ、ね、26万円のステレオですよ。54万9千のオートバイね、覚えてますね。10万円のスーツ、全部好き勝手に自分の欲しいものは何でも買ってました。その後働いてましたけど、借金まで作ってね、バブルの絶好調の時期でしたね。めちゃめちゃしてました。その後にですね、24歳になって、なぜかアメリカに渡るんですね。そしてアメリカに渡って、そこに行った大学がたまたまこのキリストの教会系の、大学、ハーディング大学っていうところだったんですけど、そこでクリスチャンになりました。ちょっとずつでしょうかね、すぐに変わったっていうことでもないんですけれども、ちょっとずつちょっとずつですね、このもらうことだけが幸せじゃないんですよ、与えることが幸せなんですよ、そういうイエス様の言葉が、まあ、ちょっとずつなんですけれども、ちょっとずつ分かるようになってきたかなっていうふうに思います。そしてですね、このことに気づいて、本当に自分ばっかり軸にして生きてたんですけど、自分軸からその神と人に使えるっていう生き方にどこかで変えられたんだと思うんですね。それがしたいなというのを思ってきた。で、その自分軸から神と人に使えるっていう生き方にシフトした途端に、いろんなことがこううまく回るようになってきたなというのを思います。会社員だったですけれども、非常に仕事も祝福されて、あるいは取引してるその相手の方とか会社内でも非常にこう人間関係が祝福されるようになっていきました。仕事が驚くほどうまくいくようになりました。仕事だけじゃなくて人間関係も人生もうまく回り始めたんですね。自分の軸から変わり始めたとかも、かつてのアメリカ合衆国の大統領でクーリッジ大統領という方がいるんですけれども、こういう言葉を言っておられます。自社のことしか考えていない企業は繁栄できない。繁栄している企業は自社の利益を追求するだけでなく、社会的貢献も視野に入れている。これを怠ると利益も上がらないし、存続することもできない、という言葉を言われていますね。非常にまとめた言葉だなというふうに思うんですけれども、これは何も企業だけに限ったことじゃないですね。我々個人が集まったのが会社ですから、我々一人一人の生き方にも当てはめることができるのではないでしょうか。我々はこの受けた分を与えていかないと、やがて衰退していくんだということです。一つ例え話をお話したいなというふうに思うんですけれども、パレスチナ地方に2つの湖があるのをご存知ですよね。2つあるじゃないですか。ヨルダン川がその真ん中に流れてて、こうなってヨルダン川でこうなってる、はい、上は何ですか。
ガリラ
ヤ湖、はい、ガリラヤ湖ね、皆さんも渡ったガリラヤ湖、はい、こうヨルダン川がそこから流れてきて、どこに行きますか。シカル、しかり出すい、ね、行くわけですね。ちょっとその話をしたいんですけども、ガリラヤ湖ですね、非常に綺麗な印象ありますね。ガリラヤ湖、ガリラヤ湖っていうのは淡水湖です。淡水湖、川みたいにこう塩分含まれた海水じゃなくて淡水湖です。たくさんの魚がいます。たくさんの海藻とか魚が息づいてます。水草とかもね入って、非常に水がきれいなので、きれいな水を汲んで飲むこともできます。いいですか。そしてこれ見れば分かる通りね、たくさんこう緑の植物とか木々が息づいてるんです。周りでね、たくさん潤っている土地が、そしてたくさんの人々がその周りに家を建てて住んでます。住んでそうです。いたことないですけどね。そしてイエス様もこのガリラヤ湖の初めて分かられたっていうところですけども、ですので言ってみるとガリラヤ湖は命の泉なんです。ところがもう一方の死海っていうのはどういうところなのかっていうと、文字通り死の泉です。 つまり生き物が一匹もいないそうです。非常に塩分が濃いので、生き物が住むことができない、ということですね。そして飲もうとするとうわってこう気持ち悪くなるそうです。近くにいると臭いので、もうとんとね、そういうこう悪い匂いが漂ってくるので、誰も近くには住みたがらないそうです。面白いのは、ガリラヤ湖もヨルダン川も視界も元をたどれば全く同じ水だっていうことですよ。ガリラヤ湖に注がれた水がヨルダン川を流れていって下流の視界にたまるんです。もともとは同じ水だったのに、なんでこんな違いがあるのかっていうことです。どうなりますか。答えはこういうことですね。ヨルダン川には出ていく出口があるのに、視界には出口がないんです。いいですか。一方は受けると与えるんですけれども、もう一方は受けてばっかりなんです。視界には入り口はあっても出口はない。水を受けるばっかりなんです。視界は出口がないですので、水がどんどんどんどん淀んで、いってしまうわけですね。淀むから腐るんですね。腐敗してくる。そして水分がどんどん蒸発するだけなので、水がどんどんね、塩分が高まってくる。そして、そのために魚はおろか生き物が一匹も生息することができない。そういう湖になってしまったっていうことです。農業用水も何にも使うことができない、全くの死んだ湖になってしまったっていうことです。ここから学ぶことができるのは、人も同じだっていうことですね。人も同じだ。はい、受けた分を与える、受けた分を流していく。そういうサイクルをきちんとしているならば、我々は生き生きとしてくるはずです。でも全部自分のものにして、俺のもの、ね、全部一人ぼっちに、自分のものにしようとして、私たちに注ぎ込まれている神様の恵みをストップしてしまう、せき止めてしまうならば、命の湖も死の湖になってしまうんだっていうことですね。せっかくの水の泉ももし出口がないならば、それは淀んでしまって腐って腐敗してしまうんだ。誰も寄りつかない視界になってしまうんだということです。私も時々とても孤独になることがあります。もう言いようのないような孤独感というんでしょうかね。闇がこう支配、こう支配しているような、そういう状態になります。文字通り死人のようになってしまいます、ね、そんなことがあります。そうなった時にですね、時々こう自分がどういう状態なのかなってね、心とか霊的にどういう状態になったのかなっていうことを点検してみます。大抵の場合、そういう時どういう状態なのかっていうと、自分のことしか考えてない時です。考えることを忘れてしまっている時です。自分のエネルギーとかね、力とかお金とか時間とか全部自分のものにしようとしている。でも人間っていうのは非常に面白くできててですね、全部自分のものにしようとすると視界になるのに死人の目になるんです。ですから、大切なのは、神様からいただいた恵みを与えていく、流していく、惜しみなく与えていくことだっていうことなんだと思いますね。それはもちろん、流していく、その流れ出ていくところのものがみんな生かされるようにっていうことと同時に、自分自身も平等まずに腐らずにいることができる、自分にとっても益があるっていうことです。創世記の12章で、創世記ね、12章の1節2節から3節のところで、神様がアブラハムに約束したのを覚えているでしょうか。祝福の言葉、神様がアブラハムに対してこういう言葉を言われました。 私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。私はあなたを祝福しますよ。祝福の源となりなさい。なんでですか？それによってすべての周りの人たちがみんなあなたによって祝福されるからですよ、ということを言われているわけです。ですので神様が私たちのことをいろんなことを通して祝福されているなっていう時に、私たち疑問に思う必要はないんですね。もし霊的に祝福をたくさんいただいてるな、なんでか、それによって他の人たちを祝福するために与えられているということです。いろんな才能とかいろんな賜物、いろんなことができる能力とかね、そういうことが与えられているのはなんでか、それを通して他の人たちを祝福するためですよ。お金によって祝福されてます。なんでか、それによって祝福を与えるためですか。イエス様も、次のように言われました。私たちは祝福されするために祝福されてるんですよということですね。イエス様もこういうことを言われています。マタイ20章25節から28節まで、ご一緒に声に出して読んでみましょうかね。ご一緒にどうぞ。さあ、はい、
あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが神を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。
はい、このような支配者っていうのはこうだ、でもイエス様は、こういう方だよっていうのがここに書いてありますね。イエス様は仕えられるためではなくて仕えるために、来られたんだ。そして、他の人たちを生かすため、捧げるため、与えるために来てくださったんだっていうことです。我々のために、ね、命を捧げるために来てくださったんだ。ですので、我々もこのイエス様に、の模範に従うっていうことですね。我々の人生のこの中心がですね、この自分軸に生きるんではなくて、自分軸から神と人に仕えていくことに変えられて、それがキリストにあって成長するっていうことなんではないでしょうか。人っていうのは、まあ、人間ね、人間、人の間書きますけれども、おそらく人間っていうのは人と人の間、人間、まですかね、そこに幸せを感じるんじゃないのかなっていうふうに思います。まがありますよね。一人じゃ幸せにならないって最初に言いました。でも何かそこの他の人との間に何か生まれる、何かちょっとでも、そこに幸せを感じるんじゃないのかなっていうことを思います。人っていうのは昔からですね、関係性の中で幸せっていうものを、あるいは自分自身の存在っていうものを、理解してきたではないでしょうか。人が究極的にこの渇望しているものっていうのは、人と自分とですね、他の誰かとの間の、人と他の誰かとの間に生まれる幸せなんじゃないのかなというふうに思います。ですので、あなたがもしですね、今まで、人生頑張ってきた、でもなんか 思うように、できなくてうまくいかなくて悔しい思いをしている、もしそういうふうに思っているならば、もしかしたらですね、がむしゃらに自分軸で生きてきた、がむしゃらに自分軸で突っ走ってきたからなのかもしれない。ですのでその軸をずらすっていうんでしょうかね、このエネルギーの方向を変える、それだけでこの人生がもしかしたら、うまい方向に回転し始めるっていうことがあるんではないでしょうか。マザー・テレサがこういう言葉を言っています。
親切で慈しみ深くありなさい。あなたに出会った人が誰でも前よりももっと気持ちよく明るくなって帰るようにしなさい。神様のご親切の生きた印となりなさい。親切があなたの表情に、眼差しに、微笑みに、温かく声をかける言葉に現れるように。素敵な言葉ですよね。また質問してみたいんですけども、皆さんは、人と初めて会った時に何考えますとかもね、もしかして初めて会った方と会うかもしれないですけども、初めて誰かと会った時にまず第一に何考えますか。この人自分のことどういうふうに思ってるかな。自分のこと思います。それともどうやったらこの相手を幸せにできるかなって考えますね。皆さんが後の方がいいなと思ってるんですけども、仕事中はどうでしょうか。仕事中はどうやったら同僚とか上司を引き立たせることができるだろうかって考えるでしょうか。あるいは、自分の功績の分け前をちゃんともらってるかな、受け取ることができるだろうかって考えるでしょうかね。家族との関係は誰を一番に考えているでしょうか。教会生活はどうでしょうかね。教会生活、教会来て今日何がもらえるかな、いいことでも一つでも聞かせてくれるかな、誰か自分のこと気遣ってくれるかな、ね、あるいは誰が自分の必要ニーズを満たしてくれるかなって考えてこられてるでしょうか。それとも今日私は何が与えられるかな、神様に、あるいは周りの人たちに何ができるかな、ね、誰かにの祝福に自分がなれるかな、どうやったら神と人に今日使えることができるかなって考えてこられてるでしょうか。どっちを考えるかによって随分日曜日の礼拝も変わってくるんじゃないですか。あるいは毎日の生活もどっちでできるかによって随分変わってくるんじゃないでしょうか。まずどこから始めるか、まずできることからね、始めてみたらいいんじゃないかなと思いますね。例えば、忙しいなってね、忙しいですけれども、忙しいなって感じてる時でも自分の時間をね、ちょっとでもいいから、ね、家族のためを思ってね、お皿洗ったりとかね、掃除してみたりとかね、家族を喜ばせることをちょっとだけでも考えてみる。テレビ見たいなってことあってね、オリンピック見てたいな思うんですけど、でも自分の好みちょっと抑えてね、ちょっと抑えて、家族が喜ぶ何かね、ちっちゃなことでもできるかな。自分の話ばっかりね、するんじゃなくてね、他の人の話にもきっちり耳傾けてね、そういうこともできるわけです。なんかこう寂しい顔してるなという人がいればね、声かけてあげるだけで、なんかね、元気になってもらうと嬉しいじゃないですか。祈ってもらう必要ある方のところに来てね、一緒に祈ってあげるべきじゃないですか、その場で。できることたくさんあると思うんです。このようにですね、我々が自分自身をちょっとでも捧げる、与えるときに我々の周りに幸せは生まれます、絶対に。ぜひ今週ですね、この与える心を持って歩んでみませんかっていうことですね。自分軸から神と人とに使える、そっちの軸に自分を方向を変えてみる。ぜひですね、今週毎日歩む中で、このことを考えてみたいと思います。
ちょっとね、握力が右手がないんです今、なので非常に無理です。はい、
はい、このことを考えてみましょう。目の前の人に、何ができるだろうかな、ね、今日、あるいはどうすれば目の前の人が喜んでくれるだろうかなってね、この2つをぜひ今週考えながら歩んでみてください。我々私何も持ってないわってね、もしかしたら言う方いらっしゃるかもしれないんですけど、意外に我々たくさんもらってますよ、神様から。エネルギー、笑顔、パワーです、あるいは、時間、エネルギー、お金、祈り、愛、忍耐、
聞く耳、イタリアですね、聞く耳、感謝、大体支え、支えになる、褒め言葉、どんなものでもいいです、ね、これいいですね、これね、模範にひろきさんにもなってくださって、すみません、ありがとうございます。ね、他の人に優しい思い、親切ね、もうパワーですよ、今言ったほとんどのものがパワーです。我々は、物、目に見えるもの支配されてるんですけれども、今言ったものって本当パワーですよ。あげてなくならないです。我々の宝っていうのは天に宝を積みなさいってありますね、イエス様言われました。その人からもちろんすぐ帰ってこないかもしれないですけど、神様見てますから、神様がお、よくやってんな、嬉しいなっていうふうに思っておられますから、ぜひね、そういう今言ったことを、捧げてみませんか。第2コリントの、9章、6節から、6節と10節、いつも献金時には読んでるんですが、ちょっ と、声に出してこれもご一緒に読んでみましょう。3、はい、
つまりこういうことです。欲しんでわずかしか彼をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。種をまく人に種を与え、パンを食べてお与えになる方はあなた方に種を与えて、それを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ木を成長させてくださいます。
はい、ちょっとしかまかないとちょっとしか返ってこないです。教会ちょっとしか愛さないと多分ちょっとしか返ってこないと思います。一生懸命説教聞こうかなとかね、今こうやってうんうんとかうなずいてる人は多分恵みが大きいと思います。なんじゃこいつの言うことなんて、自宅に頑張ってる人は多分そんだけなんだと思うんですね。はい、与える人にはたくさん与えられますよ。種をたくさんまけば刈り取りも豊かですよ。人からもしかしたらそうならないかもしれないけど、神様は豊かにあなたのことを恵んでくださいますよ。これが神様の約束ですね。そして神様が与えるものになりなさいって言ってくださっている、それは実は他の誰でもない、あなたのためなんだっていうことです。与えて、もちろん与えられた方も嬉しいし、与えることによって神様も喜んでられるし、自分も嬉しいじゃないですかね。そのために祝福、あなたの祝福のためになりますよっていうことだと思います。我々が大事な何かをね、捧げるときに神様が微笑んでおられる、そのことを、今週ね、想像しながら歩んでみましょう。そして神様は必ず見ておられる、誰も見てなくても見ておられる、そして、溢れんばかりの、ね、祝福を持って報いてくださる、天からね、豊かに溢れるもの、そのことを今週覚えて、歩みたいなというふうに思います。はい、日本語だけだとちょっと早かったですね。来週もこのレッスン続きます。愛するより、愛されるより愛したいという、ね、メッセージですけれども、来週ももうちょっと、今度もうちょっと突っ込んでこのテーマについて、学んでいきたいなというふうに思います。じゃあお祈りしましょう。いや、優しい天のお父様、今日も私たちを祝福してくださり感謝します。祝福の神様、私たちがあなたの祝福、恵みによって本当にあふれんばかりの恵みを持って愛してくださっておられることを感謝します。水も空気も、私たちが住んでいる場所も、また教会も、またこうやって一緒にいるたくさんの仲間たちも、今日初めて来てくださっておられる方も、本当に神様が一方的に与えてくださったものです。神様感謝します。私たち本当にその一部でも喜びを持ってあなたにお返しするときに、私たちの心は喜び、魂は喜び、また周りの方、周りにも幸せが生まれていきます。どうぞ私たちが一人一人がそれぞれ今日からまた使わされるところで祝福の源となることができるように、生きる水の泉になることができるように、そしてそこからたくさんの神様の恵みが流れ出ていって、そして自分自身もまた周りの方々もそこで潤って生きる力をいただいて、そして豊かになっていく、そのことを期待しています。どうぞ神様、
ここにおられる愛する方々一人一人を祝福してください。そしてその祝福を持ってさらにその祝福の輪が広がって周りの方々を祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞそのことをこの水戸の地において、また私たちが関わっている石巻苦しんでおられる方々の上に、また今日の午後からカンボジアに入ります、何十人ものストリートチルデン私たちの献金で支えています。神様どうぞそこで教育を子どもたちが立派に受けて立派な人となっていく、その身を実らしていくことを私たち夢見ています。また昨日もアガペミニストリー、たくさんのこの教会の方々中心にで苦しんでおられる方々に使えることができました。たくさんのことを与えている機会ですけれども、このようにできている水戸教会を神様感謝します。どうぞ神様これからもあなたの御国が拡大していくことを私たち夢見ています。祝福してください。感謝して、お祈りを尊い救い主主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ありがとうございました。